申し上げております。カラティア書というところの5章の25節こういう言葉に書かれてあります。もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんかとあります。感謝をします。私たちはイエス様を信じています。イエス様を信じ、ガラティア書というところはガラティアの中にガラティアというところにある教会の中にそのいわゆる違う人々が入ってきたんですね。そして彼らが言うにはクリスチャンであっても割礼を受ける必要があるということを主張し始めたんです。それでこのいわゆる割礼派とそのいわゆるパウロが教えたそのいわゆる割礼は必要はない、割礼というのはユダヤ教のいわゆる信者になった時にそのまたは信者の子供が生まれて、一人前になった時にその受けるそのユダヤ教独特の外の儀式なんですけれども、そういうものをそのたとえクリスチャンであっても絶対割礼を受けるべきだという人たちと、そのようなものは必要はない、キリストの恵みによって全てが備わっているんだから、もう全そのようなも外見的なものは必要はないということに人々と分かれて、もう教会の中が混乱に陥った時、きっとパウロはそのガラティアの人々から手紙でそれを受けて、コリントの前にコリントの時にもコリントの教会の人たちはパウロにその教会の中で分別、私はパウロにつく、私はケパにつく、そういう私はアポロにつくんだと言って、この教会が揉めているということをパウロが結局コリントの教会の人たちを叱りつけているそのところがありますけれども、ここにおいてもキリスト教会が教会がだんだん育って人数が増えていくにつけて、そういう要するにいかん異なった前と全然違う教えが思った人たちが入り込んでくる、よそからガラティアの場合には割礼派と言われる人たち、どっちかというとユダヤ教に近い人、でもユダヤ教じゃ満足できない、そこで教会の中に入ってくる、そして教会の中で彼らは教養がありますから、ある程度そのいわゆる重要な地につき始めて、そして古くからもう生まれた時から持っている神様の民は割礼を受けるべきだというその古い考えを持っている、そういうその分裂分派異なった教えを持ってその人々を支配したりした、教会の中はまことにまさに真っ二つじゃなく3つか4つには分かれて、私はこう思います、私はこう思います、私はこう思いますと教会の中のそれぞれの人たちが言い始めた。何とかしてくださいというわけでパウロに手紙を書いた。パウロはそれに対して返事を書いて、このいわゆるそうじゃないんですよ、 イエス様を信じた人たちは御霊によって生まれたものなんだから、神様の御霊によって生まれたものだから、そのような古い教えにとらわれる必要はないんですよ。私たちはキリストの恵みがあって生きるべきなんですよということを書いて送ったのはこのガラテヤ人の手紙ですから、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。御霊ということはここに出てまいります。よく言われます、私たちはクリスチャンなんだから聖霊に導かれて歩もうではないか、まあ同じ意味ですけれども、この御霊によって進もうではありませんか。このいわゆる分裂分派してあれが大事だこれが大事だと言って、そのような枝葉のことで揉めるは愚かなことなんですよ。それで私たちはクリスチャンとして大切なことはこれなんですよということを、この信者に分かるように、親切丁寧に分かるように教える。ですからこのガラテヤ人の手紙の5章というところは非常には私たちクリスチャンにとっても大切なところです。御霊の御というのはよく聞きます。ここにこう書いてある5章の13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会にとしないで愛を持って互いに使いなさい。信仰と希望と愛です。この中で最も大切なものは愛ですと前に学びました。まず愛を持って使いなさい。そしてこれ私は言います、16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。そしてここにこの19節にはこう書いてあります、肉の行いは明白です、次のようなものです、不貧困、汚れ、公職。そして今度はこの結局この宗教的なことに触れて、偶像礼拝、マジス、占い類もこれに入ります。そしてその後今度は心的な部分に入ります、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂分派。よく言われるのは、現代においてもキリスト教会の中で教会がだんだん大きくなってくると、そしてそのいわゆるその教会の歴史が古くなってくると分裂し始める。これは現代のこの21世紀に生きる私たちによっても心すべきことです。まあ、ここのように小さなところはまだその分裂分派する余裕がないですけれども、教会が大きくなってくると、ある教会では教会が大きくなってきました。女性の先生が熱心に伝道して、だんだんだんだん信者が増えて教会が大きくなってまいりました。そうすると結局その中のある一般の人、ある人々が、ね、先生は お母さん先生はちょっと一方的だ、厳しすぎる、その教会は真っ二つに分かれました。 今もう一つの教会があるというところで大きくなっています。まあ、名前は申し上げませんけれども、そういうのを現実に私たちも見ることができます、聞くことができます。でもここにおいてパウロは、使徒パウロは分裂分派、これも肉の働きの癌ですよ。元来キリストにあって御霊によって一致しているなら、そのようなことはありえないですよ。使徒パウロは言っております。そして21節を見ると妬み、よく聞きますね。先生はあの人だけ悲劇している、学校の生徒の中にもそういうことを言う人、子がおるはずです。あの誰々さんだけを先生は悲劇している、わしゃつなんてどうでもいいんだ、今もそれはそれとして、そういうのを妬みですね。妬み、それから名帝ですか、わかると思います。酔っ払い、酒の飲みし、酒に酔ってはいけない、むしろ精霊に満たされてという言葉がありますけれども、まさにこの酔っ払い、それから遊興、無駄な金を使って、金とか体力を使って遊ぶ、自分を楽しませると、そのよう、そういった類のものです、類のものですと書いてあります。だからガラティアの人々に対してあげた、そのそういうその肉の働きは多分そうなんです。まだいろいろあるらしいですけれども、ガラティアの人々に対してパウロは言ったのはここまでです。そのような類のものですとパウロは言っております。そのようなものは皆肉の働きである。前にもあやかじめ言ったように、私は今もあなた方にあやかじめ言っておきます。そんなことをしている者たちは神の国を相続することはありません。そして22節から、これは私たちにとって大切なことです。御霊の御とは愛、喜び、平安。素晴らしいですね。神にある平安です。この自分の力に満足して心を慰める、そのようなものではありません。そのようなものだったらばすぐ失せてしまいますけれども、神による平安を得るものは決してそのようなものはなくなることはありません。失われることはありません。なれば神様は生きていらっしゃいますから、要するに信仰を持って平安を得るならば、喜びを得るならば、決してそのようなものはなくなることはありません。そしてこれが神様が御霊の御として私たちに与えてくださるものなんですよ。私たちはこの地上に生まれてきました。そして物心ついた時に、私はこれになりたい、私はこういうふうになりたい、一生懸命勉強いたします。まあ一生懸命じゃなくても、とにかく何かになるために私たちは励みます。例えばお客さんが種をまきます。まあトマトの種をまいたとしましょう。葉ばかり茂って実がならなかったならば、お客さんはどうするでしょうね。 あのイエス様の盾の中にもありますけれども、刈り取られて火に投げ入れられて燃やされる。私たち人間も一緒だと思うんですよね。神様は私たちに何か目的を持って私たち一人一人を選んでくださいました。神イエス・キリスト様を信じたということは何か目的があるはずです。学校の先生が子供たちを一生懸命教えます。まあ仕事だからしょうがない、給料もらうためだからしょうがない、実際そういう先生もいますけれども、大部分の先生はその子供にこのことを教えることによってその子供が成長してほしい、社会的に役立つものになってほしい、大きくなってこのいわゆる立派な働きをするものになってほしい、だから学校の先生のことを一般に聖職のうちと言います。聖職と言います。私たちは救われました。神様には何か目的があるけれども、私たちの死はありがたいことになかなか思うように身を結ばないとしても、もうこの子はこの人はダメだ、捨てることもなさらない。人間はすぐ諦めます。何か一つのことをしようとして思うようにならないと、自分に能力がないんだ、力がないんだ、または相手が悪いんだ、社会が悪いんだと言って諦めてしまう。けれども神様は決して諦めることをなさいません。そして御霊の実を結ぶように、今も神様は聖霊の油を私たち一人一人に注いでいらっしゃいます。愛、喜び、平安、これを読んでるとですね、自分自身を顧みるとき、どうかな、これらの全部を持っているかどうか、この本当に首をかしげたくなるけれども、これが聖書がまたは神様が私たちに求めているクリスチャンとしての健全な姿なんです。寛容、親切、善意、誠実、乳は犠牲です。いつも人のためを考えていろんなことをするというのはなかなか大変なことです。多くの人々はそれがクリスチャンだったとしても、まず大事に考えるのは自分のことを考えます。こんなことして果たして自分にどれだけの利益があるか、まあとっさにそのことを計算して行動できる人は計算高い人だと言われますけれども、無意識のうちに相当人間には損得感情して、こんなことしてきても嫌でしょう。または言葉がありますね、恩を仇で返す、そのような人もあるはずです。ちょっと金がね、今持ち合わせないから貸してくれ、貸してやると、あとしろ、どうおかげで次に会った時に返してくれると思ってもなかなか返してくれない、まあもうそういう人ばっかりじゃないです、ごめんなさいよ、そういう人ばっかりじゃないけど、そういう目に遭うこともあるし、まあちょっとの例には、私たちは日本を持っているとします。信仰的な本、ある人は貸してくれって言って貸しました。まず貸した本は 帰ってこないと思わなければならない。それで何冊かの本を、何冊かの本、何十冊かの本を失いましたけれども、でも私たちはそれでもいいと思っている。実は先だけで誰かの手に渡って読まれているならばそれでもいいと思っているけれども、まあそういうこともあります。いろんなことがある。それからここに書いてある善意、誠実、柔和、自制で自分を抑える、これも私たち、私のような感情的な人間にはなかなか大変なことです。でもこれが御霊の御だとパウロはガラティアの人々に教え悟しています。そして同時に私たちにもこれらのことが必要なんですよ、大切なんですよということを語っています。お前ね、そんな偉そうなこと言ってるけどね、この中にいくつあなたの気になってますか、言われると引き下がるを得ないんですけれども、でもこれが御霊の実なんですよ、この実を結ぶように神様は望んでいらっしゃいます。私たちが全部あのパウロ先生のようなこの神の人になること不可能に近いですね。でも一歩でも二歩でも八歩でもこれに気をつくことができるように私たちはこの中に立ち込んでいく必要があります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これを覚えておく必要があります。覚えているならばふとあの自分が破れそうになった時に自分を支えてくれます。そして一歩でも二歩でも成長することができます。このようなものを禁じる律法はありません。私たちの心の問題です。信仰の問題です。確かに難しいと思うかもしれない。あ、そういえば昨日もこの教え、この御霊の実の教えから外れたところをしてしまったな、思うかもしれない。でもこのガラティア書にそういうことは自分を戒める一つの目標があります。簡単です。パウロ先生はこれをガラティアの人々に書き送りました。もちろん全部の人がパウロのようになれるわけがありません。でもそんなことができるかっていうより先に一歩でも二歩でも近づくことができるならば、頭の隅に収めておくならば、あなたの人生に、私の人生に役立ったはずです。聖書にこんなことが書いてあったな、あ、自分を抑えなければな、怒らないようにしましょう、善意を持って人々に接するようにしましょう、毎日毎日喜びながら日々を送りましょう、平安に、人に対しては寛容にし、親切にし、そのようにして毎日毎日を送っていくならば、実はあなたのうちで、私のうちに実らせることができます。実るんです。
お役所さんはこのトマトがこの巻いた時にその実はならなかったと言ったのに、なんとかしてその実がなるように成長するようにそのいろいろ世話して苦労して作物を実らせるはずです。私たちの救い主であるイエス様は、神様は私たちにただ輝くそこうなさるようなお方ではないということを私たちはよく知っております。ですから私たちはこの実が私たちのうちに、それはいっぺんに一生懸命バーッと実るわけはないんですけれども、一歩一歩一歩一歩一歩一歩少しでも近づいていくように実が私たちのうちになるように励んでまいりましょう。それがパウロ先生がガラティアの人々に望んでいらっしゃることです。あなたたちは活性が大切なんかそんなこと言っていないで、一致してここにこう書いてあります。24節にキリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もうそこに十字架というのが現れてまいります。自分の力では何もすることはできない。でも私のために十字架についてくださったイエス様とともに、私たちのそういういろいろな神様の前にふさわしくないいろいろ欲望とかそういういろんなものを全部十字架につけてしまいましょう。決して自分の意思でこの最初の方の分別分野寝覚め酩酊そういった分のものを自分の意思で克服しないとパウロ先生は言っていないんです。イエス様が十字架についてくださったように全部十字架に蹴ってしまいなさい。もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。これギリシャ語の言語に言語に言うならばこれ一列になりましょうという意味だそうです。でもキリスト教的な解釈をするならば進もうではありません。または何々と同じように何々によって進もう、何々によって歩もう、そういうふうになるそうです。ですから私たちはキリストに習ってキリストに従って歩もうではありませんかということをパウロ先生は私に語りかけていらっしゃいます。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして懸命に走ることのないようにしましょう。まあこれ五章の結びなんですけれども25節、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。無駄なそのいろいろな議論やそういう流暢に走るのではなくして、イエス・キリスト様に従ってイエス様と一緒にイエス様を先頭にして、まあ言うならば学校のいわゆる生徒にやる一列になって 言語の意味はそうなんです。イエス様にの後についてでもこれがそのキリスト教的解釈によるとイエス様と共に進むのではありませんか、こういう意味になるそうです。だから御霊の実というのは私たちは日常学校で暗記させられました。そして実際に私たちが日常学校に教えている時には暗記させました、子供たちに。ただ暗記から文字を活字を暗記するだけではなくて実際にこうなんだということが分かった上で私たちはイエス様の後に続いて進もうではありませんか。秋になると、いわゆる運動会ですか、最近は 秋にやらないね、
まあ、やらない。
最近はなんか季節が秋になると運動会の季節になる、とは私たちは私自身は頭が古いですから、そう、その小さい幼い時に教えられて頭の中にあるんですけれども、とにかく小さい低学年は前の線がだって季節になって歩きましょう、キリストに習ってイエス様と共に私たちは信仰の歩みを続けてまいりとうございます。そして私たちは御霊の御を自分たちのうちに豊かに実らせるようにこれからの人生を歩んでまいりたい、そのように思います。感謝します。終わります。